健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、咲実紀です。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院栄養部、井戸田亮先生です。
おはようございます、井戸田亮です。よろしくお願いします。
栄養部の井戸田先生、今日はですね、どういうお話かって言いますと、第一回目のテーマとしては高齢者の栄養管理についてというテーマをいただきましたけれども、
はい、
これはどうしてこういうテーマを選ばれたんですか？
やはりですね、病院にかかられる方、病気になられる方よりもやはり普段からですね、お食事など、健康管理に留意いただいて、健康に、生活していただくというのが一番なのかなと思いまして、このようなテーマで、今日お話しさせていただこうというふうに思いました。
高齢者の栄養管理ですよね。はい、我々ももう高齢者に入ってるんですが、やっぱり高齢者はこの調布市も結構多いんで、その1回目 のテーマは高齢者の栄養管理についてですが、具体的にお話を進めさせていただきますと、健康寿命の、いかにこう伸ばしていくかっていうことが課題になってるっていうことですけれども、
はい、
この健康生活っていうのは何ですか？
はい、
健康寿命、
健康寿命、
はい、皆様もご存知の通りですね、寿命はすごく長い国なんですけれども、やっぱり健康寿命というのが自立した生活が送れる期間というのがありまして、やはり寝たきりになったりとか、病気にかかられて介護が必要になったりとかいう期間が長くてもですね、すごくそれは生活として質が高いというのはなかなか言えないことで、そこからすると、思った通りに好きに生活ができる元気な時間が長く保たれるということがすごく大事だというふうに国からも言われているところですね。
健康寿命っていうのは、一言は70歳ぐらいとか言われてましたけど、今はいくつぐらいになってる
の？ですね、健康寿命、寿命がだいたい今70代後半から80歳ぐらいということですけれども、男性で床に伏すといいますか、健康寿命でない期間が約9年間ぐらいで、女性で今12年ぐらいと言われているので、だいたいでも70歳ちょっとぐらいというところで、あんまり大きくは変わってないんだとは思います。ただその母数といいますか、絶対的な高齢者の数が増えてきていますので、やはりその辺も、一つ社会的に問題視されているところだというところだと思いますね。
寝たきりにならないということが健康寿命を伸ばすということになるわけですね。
すごく重要な要素だと思います。
そうしますと、栄養部からの立場で見まして、何が一番大切ですか？
はい、お食事をしっかり食べるということですね。
しっかり食べる、
比較的お食事は済まされると言いますか、もう食事は済んだわっていうような表現をされる方がすごく、ご高齢者、手間がかかるのもありますからね、そういう方増えるんですけれども、高齢、お年を召してくれば、それだけ体の機能というのは落ちてくるので、それを維持するためにも実はしっかりお食事取らなければいけないんですね。そういったところかなと思いますけどね。
しっかりお食事を取るっていうのは、それこそ味噌汁とたくあん、漬物で、もうさっぱりしたものがいいからっていうことで、食べるっていうのはしっかりした食事じゃないんですね。
そうですね、バランスよくと考えると、ご飯とお味噌汁は最近減塩なんて言われてますけれどね、少し控えめにしていただくのも大事ですし、何しろ筋肉を作ってるのはお肉とかお魚とか、お豆腐とか卵とかですね、そういうタンパク質っていうようなものを多く含まれる食品になるので、主菜をしっかり食べるってことですかね、メインディッシュといいますか、それをしっかり食べなければいけないんですが、比較的高齢になられると歯の調子もあるので、お肉が噛むのがちょっと辛いとか、脂っこいのはどうも苦手とかいう形で、お味噌汁と、お漬物とみたいな形のお食事になっていく傾向が見られるようですね。
で、基本としてはそのバランスをよく取ることなんですね。
そうですね、はい、主食主菜副菜をしっかり揃えてなんてよく言います。
そうしますと、あとは筋力が低下していくということが問題になってくると思うんですが、
はい、
高齢者の立場どういうふうにしたらよろしいんでしょうか。
はい、最近ですと、一つ病態の名前としてはサルコペニアなんていうのが少し話題に上がってきたりするんですが、これはどんな意味かというと、筋肉が少し減ってしまうような状態、うん、で、例えば歩くスピードが遅くなったりとか、あとは、腕の筋力握力だったりとかが弱くなってしまうような状態が、実感できた時っていうのは少し危険な状態なのかなって思うんですけれどね、はい、そんな時には、自分のお自身のお食事なんかも見直していただくのも一つかもしれませんし、健康が少し害されるような、リスクも含まれているような状況だったりするかもしれないですね。
じゃあお食事とあとは少し歩いたり、
そうですね、
運動をする、ストレッチをするということも大切なんですね。
はい、筋肉量の維持という意味ではすごく大事なことだと思います。
その時に、
はい、
ちょっと栄養学とはずれちゃうんですけれど、どういう筋肉トレーニングじゃないですかっていうのがあるんですか。
まずですね、一つは運動をしやすい環境を作るという意味ではストレッチはすごく大事です、うん、筋肉って放っておくとどんどん縮んじゃうので、それを意識的に伸ばしてあげる、で運動ができる準備をしてあげるのがまず第一段階、
ストレッチ。
そうですね、はい、それからあとはお散歩ですとか、骨の健康の維持にも関わってくると思うんですけれども、はい、お散歩されたり、自由が効くのであれば足腰悪くなければジョギングされたりとか、あと日に当たるっていうのも実はすごく重要な要素だったりします。
日に当たるですか。
はい、
ビタミンですよね。
そうですね、で骨の吸収を促進してくれるのにビタミン D っていうのが成分があるんですけれど、はい、これがなかなかですね、お魚ですとか卵とか、あとそうですね、キノコなんかにも含まれてるんですが、お食事だけだと必要な量ってなかなか取れないんですね。でそこからするとですね、実は紫外線に皮膚が当たるとビタミン D を作ってくれるっていう働きがありまして、晴れてる日だったら15分ぐらい、曇りの日だったら30分ぐらいお外に出られると、そんな効果が期待できるっていうふうに言われてます、うん、
美容面では紫外線を避けるというのが常識になっていますけれども、その辺難しいですね。
そうですね、真夏の直射日光となるとなかなかね、脱水なんかも怖いと思うんですけれども、比較的日中のその穏やかな時間帯、もしくは、日中ではなければならないんですが、ある程度秘書はしていただいて、それで皮膚に当たるような状況で、夏日差しが強いときは少し短めにとかいう形でもいいと思うんですけどね。
帽子をかぶって、顔に紫外線を受けないようにして、体に紫外線を受けてるようにすればいいんですか。
そうですね、できるだけお顔直接とか頭直接ってね、熱くなるとすごく危険なので、やっぱり水なども飲みながら、そういう時期についてはですね、陽気がいい時であれば特に気にすることもないかと思うんですけどね。
洋服の上から光を浴びれば大丈夫なんですか。
紫外線はある程度透過しますので問題ないと思います。
そうか、太陽を浴びるっていうのが、一つの健康法の一つっていうのも面白いですね。
そうですね、お散歩なんかのきっかけにもなるかもしれないですよね、一つ、一石二鳥じゃないですけれども、
歩くスピードなんですが、ゆっくり歩くと良くない、早めに歩いた方が体には健康にはいいと言われますが、ある程度年を取ってまいりますと、早く歩いて転んでしまう心配が、転んで骨折をしてしまうかもしれないという心配がありますよね、
はい、
その辺はどうすればよろしいんでしょうか。
はい、実は高齢者の方で寝たきりになるような一つの要因としてすごく高いのが骨折です。今おっしゃったやつですね、でそこからするとやはり過度な、運動をする必要はないと思うので、それこそ外に出るきっかけであったりとか、若い方であれば軽く息が弾む程度とかよく言うんですけれども、それこそゆっくりでも問題はないと思います、何しろ外に出て体を動かして、筋肉を、止まったままにしておかないってことがすごく大事なんだろうなというふうに思いますね、
それ以外に口の中の健康管理も大切っていうことですけども、ちょっと説明いただけますか。
は
い、
実は国の調査でもあるんですけれども、物が、噛めない、例えば口の中が、入れ歯もそうですよね、固いものが噛みにくい方ほど、低栄養の方が多いっていうような集計の結果が出ています。
低栄養、
要は栄養がいっぱい取りにくいということですよね。
なるほど。
で 噛めなくなってくるとやはり柔らかいものを好んで食べるようになりますので、お食事の幅がすごく狭まるんですね。そうするとどうしてもバランスが崩れて加工品ばっかりになったりとか、お塩も取りすぎちゃったりとか、どうしても幅広いバランスのいい食事取りにくくなりますので、お口の中の健康管理というのはすごく大事かなと思いますね。
ということは歯医者さんと仲良くして、いつも口のとか歯の状態を良くしておくということですね。
そうですね、定期検診も大事なことだと思います、うん、
よく80歳で20本の歯を維持するっていうふうに、はい、おっしゃる通りですね、ありますけど、
はい、すごく大事なところで、うん、まあ、維持できればいいんですけどね。できてなかったとしても、少なくともそのものが噛んだりとか、食事がその好きなものが食べられないような、うん、環境にはならないように心がけた方がよろしいんだと思います。
あの、一つ思い出すことがあるんですが、昔100歳で双子 の、
あの金さん銀さん、
金さん銀さん、歯が全然ないのにお元気で100歳を超えてましたよね、で歯がないのにお刺身大好きですって言ってらしたと思うんですが、あのお二人は胃腸がとっても丈夫ということですか？
だったんでしょうね、ただやはり形も歯が食べれなくても刻んでいただいたりとか、うん、もちろんその栄養としては口の中に入ればね、消化しやすいとか胃もたれしやすいとか下痢しやすいとかっていうのはひょっとすると丸飲みしたらあるかもしれませんけれども、うん、体の中に摂取することがすごく大事なので、どちらかというとその噛めなくなることによって食べたくなくなる方の方がやっぱり問題なんだと思いますのでね、
食べる意欲を維持することが大切なんですね、は
い、やっぱり食べたいものが食べれる環境ってすごく大事だと、
うん、歯がなくなっても歯茎があるから大丈夫っていう人いたんですけど
たくましいですよね、なかなか多くの方はそういうわけにもいかなくてですね、やはり歯茎だけだと噛むのが痛かったりとか、歯茎自体も痩せてきたりしますので、そうするとやっぱり硬いものは噛みにくくなりますよね、で歯があるわけじゃないので繊維の強いものは食べにくいですし、やっぱりどうしても火をすごく通してそれでも繊維っぽいのお肉とかって食べにくかったりすると思うのでね、食べれればいいとは思うんですけどね、食べれる形を工夫したいものだと思いますね。
今お話聞いてて、高齢者の栄養管理についてっていうこと、全般的に分かりましたけど、締めくくりとしてはどういうふうにすればよろしいでしょうか？
やっぱりですね、毎日楽しく、お外にも出て、お食事を健康で食べたいもの、食欲を持って食べる、でその中で、お食事のバランスをしっかりと、ご飯とかお肉とかお野菜とかですね、バランスを意識的に取った中で、たくさん食べて元気に過ごしていただくということがすごく大事なんじゃないかというふうに思います、
これから気をつけていきたいと思います、
今日は高齢者の栄養管理についてお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com、 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは栄養部井戸田亮先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。